東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、グルメ、本やアートについてホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。爽やかな新緑の季節、日に日に緑が鮮やかになっていきますね。リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？今日もリスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネーム柏もっちーさん。最近の私のお気に入りはちいかわです。子供たちと一緒にアニメやコミックを見ていてハマってしまいました。可愛いマスコットグッズに癒されてます。私の推しは8割かなとのメッセージ、柏もっちーさんありがとうございます。リサネーとね、タコちゃんもね、さっきおやつに柏もち食べました。
美味しかった。ちいかわ可愛いですよね。タコちゃんも大好き。
可愛いよね、ちいかわ。なんか小さくて可愛いやつのシリーズはイラストレーター長野さんによる作品、ツイッターから始まって今やアニメや コミックも大人気。
主人公のちいかわやお友達のハチワレ、うさぎさんたちの日常にほっこりしちゃいます。
ほっこりするよね。でもさ、ちいかわたちちゃんと労働もしてるんだよね。草むしりとか、
草むしり検定とかもあるんですよね。
そして時々襲ってくる敵のモンスターと戦ったりもするじゃない。小さくて可愛いだけじゃなく、一生懸命生きてるちいかわたち、けなげでキュンキュンしちゃうよ。
ちいかわさんたちちっちゃいからホットケーキとかプリンとかお腹いっぱい食べられますよね。タコちゃん羨ましい。
確かにちっちゃいちいかわたちにとっては食べ物も特大サイズになっちゃうからね。それではもう一人メッセージをご紹介します。ラジオネームライラックさん。ドラえもん私も大好きでした。私が欲しい秘密道具は翻訳こんにゃくです。海外で現地の人と気軽に話せたり、うちのワンちゃんたちとおしゃべりできるなんて夢みたいとのメッセージ、ライラックさんありがとうございます。3月のねラジオでドラえもんの世界ご紹介したんですよね。
翻訳こんにゃくほんと便利ですよね。
そうよね、食べるとどんな相手でも自由に会話ができちゃうんだもんね。ドラえもんの秘密道具ってやっぱりすごいわ。こんにゃくだからカロリーも低そうだしヘルシーだよね。
タコちゃんも食べてみたい。
いいね。それでは本日も元気いっぱいビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第69回目放送、若葉燃える始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ追悼、世界に愛された作曲家坂本龍一さんの世界です。日本の作曲家、ピアニスト、ミュージシャン、世界的に活動されていた坂本龍一さん、今年の3月に病気でお亡くなりになりました。その死に世界中が悲しみに包まれています。リサネーの番組へも 大好きだった坂本さんが亡くなってしまって悲しいっていうね、メッセージ、ちゃこちゃん、はるかさん、ゴンタさん、葛飾ライダーさんなど、たくさんのリスナーさんから寄せられました。今日はそんな坂本龍一さんの音楽や映画についてお話ししてみたいと思います。
坂本龍一さん、世界でご活躍だったんですよね。タコちゃんも悲しいです。
まだまだこれからも素敵な曲をたくさん作っていただきたかったよね。本当に残念です。実はね、リサネンチではここんとこ毎日のように坂本さんの音楽が一日中流れています。追悼坂本さんよ。
あー、タコちゃんもこの前マイボトル買ったんですよ。エコですよね。坂本さんもエコな方だったんですか？
うん、環境問題の意識は高いお方だったよね。でもね、今は水筒、携帯ボトルの話じゃないから。追悼、追悼は亡くなった方を偲んで悲しむっていうことなのよ。坂本さん、リサネも好きだったんだけど、パートナーもね、大ファンだったから悲しみに暮れてるのよ。
皆さんに愛されてたんですね。リサ姉が子供の頃からご活躍されてたんでしょ？
そうね。リサ姉が初めて坂本さんを知ったのはまだ小学生の頃だったかな。 YMO、 イエローマジックオーケストラっていうテクノポップスのバンドが登場したの。細野晴臣さん、高橋幸宏さん、そしてね、坂本龍一さんの3人で構成されたグループです。この YMO の音楽がめっちゃかっこよくってさ、リサね毎日聴いてたな。
へえ。
テクノポリスとかライディン、ビハインドザマスクが入っているソリッドステートサバイバーっていうねアルバムが大好きだったんだよね。そういえばさ、 YMO の音楽には思い出があってさ、この前うちの母の一周忌でおじさんと会って思い出したんだけどね。
うん、
リサね、小学生の頃、年下のいとこたちによく絵本の読み聞かせとかしてたんだよね。ある時、大学の先生だったおじさんがオーストラリアの大学にしばらく赴任することになってさ。
寂しくなっちゃいますね。
そうなの。いとこたちともしばらく会えなくなっちゃうから、子供なりに一生懸命考えて、そうだ、読み聞かせのテープをプレゼントしてあげようって思いついたのよ。
どんなお話にしたんですか？
空飛ぶカバと謎のパリポリ男。
空飛ぶカバ？パリポリ男？
作者は鈴木悦夫さん。とっても面白いのよ。主人公のリラコちゃんが羽の生えた羽カバをパリポリ男から守るファンタジーなお話なんだから。
なんでパリポリ男って言うんですか？
カッパカニセンが好物なのよ。いつもパリポリって食べてるの。
エビセンじゃなくてカニセンなんだ。おいしそう。
で、そのパリポリ男のお話をテープに吹き込んだんだけど、ふと思いついて YMO のミュージックを BGM に入れてみたんだよね。そしたらね、これがぴったりハマってポップな読み聞かせテープが出来上がったの。おじさんから、あの時リサちゃんにもらったテープ、うちの子たち擦り切れるほど毎日聞いててさ、あれはうちの家宝にするからねって言ってもらえて嬉しかったな。
よかったですね。 BGM も最高だったんですね。 YMO ってスーパーテクノポップコーンな音楽だったんだ。
あ、ポップコーン。あー、確かに時代に乗って弾ける勢いがあったよね。メンバーのお一人だった高橋幸宏さんも今年の1月にご逝去されてしまって寂しいですね。
リサ姉は坂本さんの曲は何が好きなんですか？
やっぱりリサ姉はピアノの曲だな。1999年にリリースされた裏 BTTV に入っているクラシックのピアノ曲が好き。リゲインの CM に使われたエナジーフローとか、映画ポッポ屋のテーマも好きなんだけど、一番好きなのはプットヨアハンズアップかな。
タコちゃんも聞きました。 すごくいい曲ですよね。
この曲、ジャーナリストの筑紫哲也さんのニュース23のテーマソングだったんだよね。一日の終わりにこの坂本さんの曲を聴くとすごく癒される感じがして大好きだったの。この曲は坂本さんが共生と癒しという思いを込められて作られたんだそうです。毎日目まぐるしく変わっていく世界や社会のニュースと一緒にこの曲を聴くと平和への思いとか希望を感じられて明日も頑張ろうっていうね気持ちになるんだよね。大好きな曲だったんでね、時々自分でもピアノで弾いたりしてたよ。
いいですね。坂本さんって大学の先生もしてたんですか？
坂本さん、みんなに教授って呼ばれてたよね。このニックネームは YMO の高橋幸宏さんがつけたんだって。東京芸大の大学院生だった坂本さん、プロフェッサーだから教授って名付けたんだそうです。坂本さんはね、大学教授ではなかったけど雰囲気はぴったりだよね。
わかります。坂本さんって知的でかっこよくてきっとモテましたよね。
芸術家としても文化人としても魅力的だよね。坂本さんは大人だけどちょっとお茶目なところもあって男の色気がある人だったと思う。女性にもモテるけどきっと男性にもモテてたと思うな。そしてね、坂本さんは映画音楽ラストエンペラーでなんと日本人初のアカデミー賞を受賞。それからね、すごく印象的だったのが映画戦場のメリークリスマス。これはね、大島渚監督の最大のヒット作と言われているんだけど、この作品の坂本さんは俳優としても存在感がすごいよ。
出演者が全員男の人なんでしょ？キャストが豪華ですよね。
デビッド・ボーイ、坂本龍一、ビートたけし、見事にハマってたよね。坂本さんとボーイなんてさ、東西のカリスマアーティストが主役だよ。伝説の名作だよね。
戦争映画なんですよね。
戦争がテーマだけど戦闘シーンは出てこないんだよね。東洋と西洋の異なる世界観とか日本の武士道の精神、戦争っていう異常な状況下で生まれる性愛や友情っていったテーマが描かれているんだよね。そして坂本さんが手掛けた有名な千メリのテーマ曲メリークリスマスミスターローレンス、このね、繊細で美しいピアノのメロディーがまた心を打つんですよね。本日は私たちに素晴らしい音楽をたくさん残してくださった坂本龍一さんの世界についてお話ししました。リスナーの皆さんもぜひ改めて坂本さんの素敵な作品をチェックしてみてください。以上、リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス。話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーでは毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、自分らしく美しく輝こう、ハッピーになれちゃうコンテストです。番組でも時々ご紹介している TKS ミセスインターナショナル、毎年アジアで開催されているミセスコンテストの世界大会です。リサネーも2018年に日本代表で出場させていただきました。コロナ禍だったんでね、しばらく世界大会は延期になっていたんですが、今年の2月に2023年の世界大会がマレーシアで開催されました。日本からはね、2019年代表の法谷さゆりさんと荻原由美子さんがサポーターとして出席されました。お二人とも大会のレポートをしてくれたり、 プレゼンターとして大活躍してくれました。リサネもね、自分が出場した翌年はプレゼンターとしてシンガポールの世界大会に行かせてもらったんですよね。新しいタイトルをもらった受賞者の方にクラウンとサッシュ、王冠とタイトルのたすきを送ることができて、本当に良い経験をさせてもらったと感謝しています。感激のね、瞬間に立ち会えてとっても嬉しかったです。今年の TKS ミセスインターナショナルグランプリはミセスメキシコでした。エキゾチックでとってもキュートで素敵な女性です。そしてね、今年のベストナショナルコスチュームはミセスフィリピンがナンバーワンに選ばれました。緑のグリーンと白のお花がとっても鮮やかな素晴らしいドレスでした。フィリピンの国を代表するお花がサンパギータっていうね、アラビアジャスミンのお花なんですね。タガログ語で永遠の愛を誓うっていう意味もあるそうです。まるでね、森のプリンセスみたいに素晴らしいドレスでした。ナショナルパレードってやっぱりね、世界大会ならではのクライマックスだと思うんですよ。世界中のね、華やかな民族衣装が一堂に集まりますので、それはそれはもうゴージャスな世界です。リサネーも上田英子さんの素敵なドレスで第1位がいただけたこと、本当に幸せだと思っております。そしてね、今年は日本からは日本人の女性は出場されなかったんですが、日本在住のフィリピンの女性が2名ご出場されてご活躍されたと伺っております。それぞれ素敵な賞も受賞されたということで、おめでとうございます。やっぱりね、グローバルな時代になってコンテストも多様化してるなと思います。日本にもね、多くの外国人の方が住んでいらっしゃるし、その国の文化をよく理解して継承していける方だったら、どんな方にもね、チャンスはあると思います。例えばね、今後はヨーロッパとかアメリカ、日本以外のね、アジアの国に住んでいる日本人の女性がその国の代表として出場する可能性もあるっていうことですよね。今たくさんのコンテストがありますけれど、コンテストは自分を振り返り高めてくれる機会になりますので、ラジオを聞いてくださってるリスナーの皆さんにもぜひチャレンジしてほしいなって思っています。そしてここでリスナーさんからのメッセージご紹介します。ラジオネーム毎日がドタバタママさん、ミセスコンテスト素敵ですね。今は子供が小さくて無理だけど、いつか挑戦できるといいな。リサネ、コンテスト気分が味わえる楽しい映画があったら教えてくださいとのメッセージ、ありがとうございます。お子さんがね、今3歳と1歳っていうことでね、大変ですよね。お疲れ様です。今がね、一番ね、大変な時かもしれないですね。でもね、子供たちもね、ママがね、もう一番大好きだと思います。体に気をつけて、子育ても楽しんでもらって、そのうちね、ぜひ素敵なママとしてコンテストにチャレンジしてくださいね。コンテスト気分が味わえる映画をっていうことなので、今日は2つ素敵な映画をご紹介したいと思います。まずはサンドラ・ブロックさん主演のアメリカ映画デンジャラス・ビューティーです。これアクションコメディなんですけど、とってもね、面白いです。ミス・アメリカコンテストに爆破予告が届き、 FBI の女性捜査官グレイシーが自ら出場者になってコンテストに潜入するっていうお話なんですね。普段美容など全く意識していなかった男勝りのグレイシーがコンテストを通して女性として一皮も二皮も向けて美しく成長していく姿がとっても素敵です。チームの仲間との友情も描かれていてすごく感動します。ぜひね、チェックして見てみてくださいね。そしてもう一本はフランス映画、アレクサンドル・ベテールさん主演のミスフランスになりたいです。こちらもね、ジャンルはコメディになるんですが、ちょっとね、ジェンダーの問題についても考えることのできる作品になります。美少年のアレックスがミスフランスになりたいという夢を叶えるために、男性であることを隠して ミスフランスのコンテストに臨むんですね。彼がいろいろと葛藤しながら、華やかだけど過酷な競争を乗り越えてどんどんね美しくなっていく姿は、思わず頑張ってって応援したくなります。コンテストの厳しさもよくわかるし、自分らしく生きるとはどういうことかを考えさせられる素敵な映画です。そしてね、やっぱりね、仲間との友情のお話も出てきます。コンテストでね、嬉しいことはやっぱりね、素敵な仲間たちができるっていうこともあるんですね。映画でコンテスト気分、イメージトレーニングして、リスナーの皆さんもぜひ自分らしく美しく輝けるコンテストにチャレンジしてくださいね。それでは本日もここでブレイクタイム、ビタミンパワーをたっぷり補給してください。リサフィーチャリング海鮮シスターズでビタミンサプリ。
気分に合わせてセレクトするルージュ、私を表現できるとっておきの魔法、自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥセブン化粧品。
リサネーのビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日のリサネーのビタミントークでは、追悼、世界に愛された作曲家坂本龍一さんの世界をテーマに、今年3月に亡くなられた作曲家坂本龍一さんの音楽や映画についてご紹介しました。一世風靡したイエローマジックオーケストラに始まり、その活躍の場を日本から世界に広げ、心を豊かにしてくれる素敵な曲をたくさん私たちに届けてくださった坂本さん、心にしみる素晴らしい音楽はこれからも私たちの心にずっと残っていくことでしょう。心よりご冥福をお祈りいたします。そしてリサネーのハッピーサプリメントでは、自分らしく美しく輝こう、ハッピーになれちゃうコンテストをテーマに、 TKS ミセスインターナショナル2023年の世界大会のご報告と、リスナーさんからのリクエストでコンテスト気分を味わえる楽しい映画デンジャラスビューティーとミスフランスになりたいをご紹介しました。自分らしく美しく輝きたい、そう思った時がね、いつでもチャンスです。コンテストを通して、自分を磨き、新しい可能性を広げてください。コンテストの世界もどんどんグローバル化しています。 TKS ミセスインターナショナル、どんな大会なのって興味を持たれた方は、TKS ミセスインターナショナルの Facebook があります。また日本事務局の窓口になる TKS ミセスインターナショナルジャパンのインスタや Facebook もご覧ください。お問い合わせなどのメッセージもお待ちしております。番組では皆様からのメッセージ、コメント、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしています。 リサ姉の市川リサのフェイスブックやリサ市川のインスタからも受付しております。 TKS のコンテストについてもね、ご質問がありましたらお気軽にお問い合わせください。それではリサ姉のビタミンサプリ第69回目放送、若葉燃える、これにて終了です。ここまでの相手は、ご飯のお供といえば卵、卵焼きもいいけどやっぱり卵かけご飯も好きなリサ姉と、
てこちゃんはご飯に鮭とマグロとイカとイクラを乗っけて、
お供っていうより海鮮丼になってるよ。それではまた次回お会いしましょう。
あとはエビでしょ、カニでしょ、あ、タコも。
さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。